はようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストを招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストはですね、執筆家の時田正代さんにご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、時田さんは学校の先生でもあられるんですか？はい、
そうなんです。あの、国語の教員です。
あ、そうなんですね。もともとは学校の先生をずっとやっておられたのが執筆活動になってたと。
今、はあ、あの、少し学校にも行ってるんですけれども、退職しました後、
あの、
執筆の方に重きを置いております。
はあ、そうですか。はい、それでこの執筆されておられるのが、この推しが見つかる源氏物語ということで、
はいはい、
源氏物語に結構特化した感じで。
あ、そうなんですね。
はあ、そうなんですか。
あの、やはりこれ一つ皆さんにお届けするならば、
はい、
小説の中では源氏物語かなと思いまして。
そうなんですね。はい、来年の大河ドラマもですね、
です、
源氏物語を書いた紫式部さんのね、はい、お話でございますのでね。はい、これはちょっとね、面白い、興味深いお話だなと思いましてですね。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、どうして源氏物語というか紫式部というかに注目をされたんでしょうか？
実はですね、
はい、
もともとこういう作品があるということは有名ですので知っていましたが、
はい、
本腰入れて源氏物語に集中したいと思うようになりましたのは、20数年前、なぜ生きるという書物の英訳の監修を、
はい、
エドワード・サイデンステッカーさんという方がされて、
はい、
この方に興味を持った、関心を持ったのがまずきっかけなんですね。
そうなんですか。
で、このエドワード・サイデンステッカーさんは川端康成の雪国を翻訳をされて、
はいはい、これノーベル文学賞ですね。
そうなんです。はい、で、源氏物語を英訳されて、
はい、
まあ、2回目の英訳なんですが、世界中にまあ広められた人ということはまあ知っていたんですけれども、そのどんな人かよく分からなくて、自叙伝を読んだところ、たくさんの日本の書物の中で、まあ、古代から現代まで、はい、源氏物語は突出していると。はい、もう後にも先にもない優れた作品であるから、やっぱこう世界に発信していくのはやっぱりもうこの作品だという、まあ、それはあのサイデンステッカーさんもそう思っておられ、もう川端や谷崎潤一郎よりも紫式部の方がはるかにすごいんだっていうことを書いておられて、で、自分はそこまでの受け止めがなかったので、これはまだまだ理解不足だと思い、そしてこの源氏物語をもっと勉強する、もっとこう研究しようというふうになった次第なんです。
そうなんですね。はい、時田さんはこの執筆活動以外にも講座も開いておられるんですよね。
そうなんです。あの、実はですね、富山新聞社の高岡教室で、
はい、
第3土曜日に、あの、源氏物語を読む講座というのを開いて、まあ、そこに立っておりまして。
はい、そうなんですか。
あの、富山の方はとても熱心な方が多くて、始まるもう10分か15分前から来られて座って、
あ、そうなんですか、
こう勉強するぞっていう体制で臨んでいらっしゃいます。
そうですか。はい、あの、富山の高岡市でね、
はい、
講座が開かれておられるから、富山の方かなと思ったら奈良の方なんですかね。
そうなんです。あの、はい、
すいません、奈良から本当にご出演いただきまして、
とんでもございません。
はい、
あの、まあ、昔から富山とは行き来もありまして。
そうですか。
はい、
はい、
で、ある時講座の人が、あの、奈良と富山っていうのは深いつながりがあるよっていう、あの、大友のやかもちのこともありますし、銅が富山に伝わったのはこの奈良からだしねっていう話をしてくださって、だから、あ、そういう、こう、ゆかりもあったんだなというふうに。はい、
本当ですね。あら、
っても真面目な方が多いです。とっても、大阪とかで話をしてると、はい、もっとみんなこうリラックスして足も組んでこう聞かれるんですけど、富山で講座をすると、まあ、当然かもしれませんけども、ノート鉛筆があってこうダーッともうザーッとこうメモしていかれるので、あ、やっぱりなんかちょっと違うと
あ、そうなんですか
思いました。はい、
やっぱり源氏物語っていうものに対してやっぱりいろんな方々がやっぱ興味深くね、いろいろ共感されるんですよね。富、ね、
はい、
山の方もそういうことが興味深くて、はい、時田さんの講義を受けて
くださると、はい、
著作物もね読んでいただいたりしてるのかもしれないですね、
はい、
はい。この源氏物語自体っていうのは、はい、平安時代の中期ぐらいなんですよね。
ああ、そうですね、
はい、成立したというか、
はい、1008年には書かれていたっていう記録がはっきりしてますので、はい、それで2008年に、源氏物語宣伝期というのが京都でありまして、はい、その時はもう世界中から結構有名な源氏物語の研究者の人が来られ、富山からも一般の方が来られてました、はい、もう大好きなのでということで、はい、はい、
この源氏物語は有名なので皆さんもご存知かもしれませんけれどもね、はい、主人公が光源氏ですね、はい、でこう平安貴族社会を書いたものというかね、
はい、
という話なんですけども、はい、実際その紫式部さん、書かれた紫式部さんというのはもともと下級貴族出身ではないかと、
あ、
で20代後半ぐらいで藤原さん、
はい、信孝と結婚、ね、結婚されるしますけど、はい、
なんですよね、
はい
はいはい、で結婚を3年で旦那さんと死別される。
そうなんです、だからそれが大きなきっかけだと言われてますね。
あ、そうなんですね、はい、
まあ、ある講座では主婦の人がそんな浮気ばっかりしてたね、夫がねその亡くなったってそんなにショックですかっていう人いるんですけども、実は親友とかお姉さんを亡くした時以上にこの夫が急にまあ、亡くなった、
はい、
疫病でなんですけども、それが非常な衝撃で、人格も本当に変わったって言われるんですね。
こう
各文章のその文体までこう変化してしまったっていうぐらいショック で、でその心を慰めるためにこの物語、うん、源氏物語を書き始めたと、まあ、こう言われるんですね。
そうなんですか、はい、そしたらやっぱりなんか心の描写とかそういうものがやっぱり繊細であったりとか、
はい、
いろんな人の心による寄り添ったものだったりと、
そうです本当に、はい、
ああそうでしたか、
はい、
またこの当時というのは紙がないので、
はい、
紙が貴重でしたから仲間内でこれ批評し合ったりして見合ったりとかしてたんですね、
はい
はいはい、
もう本当におっしゃる通りこう紙がないので一、うん、人の人がこの書写したのを、
うん、
数人の人に対してこう読み聞かせるとか、はい、まあ、そういう風にしてこう広まっていったようですね。はい、
それで宮中で評判になり、紫式部さんは家庭教師に、は
い、そうです
なるんですよね、
はい、道長の娘で、まあ、一条帝という帝の妃の彰子という人の家庭教師に選ばれたわけですね、はいはい、これもねもうラッキーですよね、道長の娘ですので、はい、
まあ、ご支援をいただくという形にもなりますし、
はい、
やっぱその実力というかこの文章の実力とこの豊富な知識と、
ね、と思いますね、
やっぱりその心の豊かさとか、ね、
はい、あ、そうですね、
はい、そういうところを見られたんだと思いますよ。
はい、少子の家庭教師っていうのはこれ、うん、本当によく教育したんです。少子というのは漢字をあまり知らなくて宮中に入ってるんですね、あまりにもこう上流階級で漢字の文章っていうか漢籍を家で教えてもらえなかったんですね、はい、こう上流階級すぎて、で宮中に入ってみんなが読めるこう屏風にある漢詩も全く読めなかったと。でその少子に対して、まあ、いろんな学問を授けるといいますか、漢詩が読めるように漢文も分かるようにということで、でこう学問好きな一条帝ともうちょっとこう接触持てるように、紫式部がまあ教育をしたんですね。
そうなんですね、はい、まあ、これによって、まあ、宮中の中でもそのいろんなリテラシーというか字が読めるとかいろんな文化度がすごく上がっていったんだと思いますよね。
あ、それはあると思います。
そうですよね、
はい、
それがあり、そこから今度支援を受けながら源氏物語全部で54、はい、54帖っていうんですか。
あ、54帖ですね、
帖ですね、
はい、
できるということで、一応これ 54あるんですけど、3部構成なのか2部構成なのか、いろんな説があるんで、
4部構成とかいろんなことを言う方がありまして、多分2部という人は、光源氏が主人公の本編と、亡くなった後と分けられると思うんですね。で、3部構成の人は、光源氏が映画の絶頂を極めるまでと、あと、こう地位はあるんですけども、苦しみの人生にこう転落していくところと、ここを2つに分けて、でそしてあと死後ということで、3つに分けるんだと思うんですね。
そうですね、時田さんは一応分けて説明されたりするんですか？全部一色にした方がいいと。
そうですね、3部構成で話をすることが多いんです。なぜかと言いますと、光源氏がこう栄養映画の絶頂を極めるまでって有名で、割と皆さん知っておられるんですね。でもその後、苦悩の生活人生に転落していくっていうところも、知ってもらいたいと思いまして、紫式部もそうだから書き続けたと思うんですね。ですからこう3つに分けることが多いんです。
やっぱりその光源氏自体がこう栄光盛衰というか、こうね、下っていく、あたりっていうのは、何かやっぱりこの共感することがやっぱ男性陣とかも多いと思うんですよね。
男性の方があるか
そうですよ、
そうかもしれません。
そうだと思いますね。女性の方はなんかその華やかな時代のこととか、
そうですね、
なんか伝わりやすいからですけど、実質紫式部の伝えたいことは人の心の描写というか、栄光盛衰と
か
世の移り変わりとか、
そうですね、
そういうことをお伝えしたかったと思うので、とっかかりがやっぱりその華やかさみたいなとこなんでしょうか、
ね。恋愛とか雅なこう生活っていうのも興味を引くと思うんですね。でもこう恋愛そのものとか、こう雅やかなこう生活そのものを伝えたいというよりは、それを通して人間の心の細やかさ、苦しみ、悩みっていうのが誰にでもあって、しかも人生っていうのがこうあっという間に過ぎていきますし、そういう中で本当に何のために生きるのかなっていうか、紫式部もその歌集で歌ってるんですけども、人はなぜ生きるだろうっていうところ、そこをこう問題提起されているように感じる人は多いですね。
そうですね、
他の物語というのは、源氏物語ならばお姫様とかですよね、そこの貴族の、奥様ご主人ですよね、大臣だとか中納言だとか、そんな人たちばかりが登場人物で、もう屋敷でお仕えしている人とか、一般の人っていうのはもうそこに人が立ってますって、こう置き人形のような存在でしかないんですけれども、源氏物語ではその心の中のことも語られるんですね。で、私が一番印象深かったのは、光源氏が須磨に行った時に、その須磨の漁師の話を聞くんです、で、光源氏と須磨の漁師では言葉が全く通じないので、通訳を介するんですけれども、で通訳を介して漁師の日々の生活、こう家庭の中のこととか、この魚を取る生業の話を聞くんですね。でそれを聞いた光源氏が、こう全然世界が違うんだけれども、嬉しいなって思うこと、悲しいとか辛いと思うことって同じようにあるんだと思って、源氏が感動する場面がありまして、その千年前にこうそういう人々にもスポットを当て、こう人としてこう大切に紫式部が描いてるっていうところ、非常に好きなんですね。
その当時の階級の社会でありながら、実は人は平等であるという部分に着目したんじゃないかなと思いますね、紫式部自体は。
本当に今おっしゃる通りに、いわゆるこう研究者の人もあって、周りはびっくりするんですけれどもね、でも読めば読むほど、たとえ帝と言われる人であってでも、一般の木こりさん、漁をしてるという人であってでも、本当に心の中って同じなんだなっていうのがこう、読めば読むほど知らされるので、おっしゃる通りなんです。
そうですね、やっぱりそこすごく重要なところだと思いますよね。紫式部自体をフューチャーしてドラマにするとか小説にするとかなると、やっぱりそこなんじゃないかなと思いますよね。人は皆平等であるということとか、隔たりがないとか、そういうことを階級を使ってわざと 階級のある世界から見て実はないんですよということを伝えたいということが大きいテーマかなと思いますよね、はい、
そうなんですよね。
紫式部自体がそうというテーマで、はい、生きていたんではないかと思うんですよね、はい、でそこを通り越すとまた生きることの苦しみというか、はい、生きることの迷いというものに突き当たっていったんじゃないかなと思うんですけども、
すごいですね。
いやいや、
はい、もうおっしゃる通りで、はい、その源氏物語がこうどんな人も大事にしてるってところで、一つすごくびっくりされるのが、ひげもじゃの武骨な荒々しい男も素敵な女性をゲットしたり成功していくんですね、こう大事になったりとか、でこれはもう当時考えられなかったんです、
はい、
で当時の男性というか貴族社会では美しい男性が価値のある男性で、ですからあの女性のように綺麗ですねって言われるのは本当に褒め言葉だったんですね。まあ、今の男性はちょっとムッとされると思うんですけれども、はあ、で今言ったこう武骨なこう、うん、センスも悪いこう荒々しいそういう男っていうのは蔑まれてたわけなんです、はあ、ところがそういうタイプの男性が一番モテる女性と結婚し、うん、そしてまたこう大事になっていくっていうので目が覚める思いというか、なんでこんなタイプの男が と、まあ、と当時はですね、はい、ただあの武家社会、まあ、200年もすれば、あの平家源氏の世の中が訪れるんですけども、そこを先取りしたんじゃないかって人もいるんですけれどもね。でも人間を見る目がすごくこう心の中に立ち入っていたっていうのは事実で、はい、もうおっしゃる通り人間のそのものっていうのはもう本当に変わらない。でそこから今おっしゃったように、じゃあこの苦しい悩み多き人生、何に向かえばいいのかっていう紫式部のこう悩みがずっとこう奥底にテーマとしてあったんではないかと、
は
い、
そうですね、はい、それは紫式部が特に源氏物語を書いてるからそういうことをこう表現できたんでしょうけども、皆様当時の方々はそれをやっぱり心に持ってたと思うんですよね、
はい、
なんで生きとるんやろか、こういう階級がありながら、
はい、
身分制度がありながら、
はい、
そういうこう鬱屈したり複雑なものが力の世界に移り変わっていく、この人間論というか勝敗とか、
はいはい、
ね、上下とか、
はい、
そういうもう人間論にどんどん突き向かっていって武家政治にこう変わっていく歴史の流れっていうのはもうこの当時に生まれていっているんじゃないかなと思いますね。
あの矢郷さんの感覚は紫式部のこう感覚なんですよね、
う
ん、だから紫式部はもう早く早くそこを予感していたと、うん、
はい、
ただあの当時はこう安定していたと思う人も多く、あの藤原道長も今決められた階級を安定したままで持続させたかったっていうか、まあ、その意味はまあ努力したみたいなんですけれども、鋭い、はい、
いやでもずっとやっぱり心の不安というものがずっとずっとあったと思うんですね、
はい、
その平安時代とかもずっとあって、その不安を埋めようとして仏教が伝来してきていたりとか、何か神仏に祈ろうという気持ちになって何かして収めることができないかと思いながら生きてたんだと思いますよね。
それも変わらない
です、はい、でやっぱりでもまあそういう仏教なり入ってきたとしてもそれは貴族のもので、
はい、
一般の方々には伝わってないですよね、
はい、
だからその解決はしてないですよね、ずっとずっと皆さんが国中が不安だったと思いますよね、
はい、
でそれが不安になったものがどんどんどんどん爆発していって、武力によるっていう風に変わっていったんだと思います、
ね、なるほど、はい、
でもこれ今の世界も同じで、今紛争が、はい、戦争が起きてますけれども、はい、やっぱりそれはいろんな不安であったり、
はい、
心の隙間がいっぱいできていて、
はい、
それを安定させるためにどうしたらいいのかわからないっていう心理状態が世界中というかいろんな国で同時に起きて、
はい、
それが国が人格のようになって争いになっていって、歴史がまた作られていってるっていうような感じなんじゃないですかね。
思い出したんです、今の矢郷さんの言葉で、あのドナルド・キーさんという方、
はい
はい、もうちょっともう亡くなって何年か経つんですけれども、はい、本当に世界を平和にするならば、この日本の文学古典っていうのをもっともっと発信しないといけないと。でこの物語の中ではやっぱりこう源氏物語だよという、 私もこの執筆活動やこう自分のこう勉強研究を始めるにあたって、あのノラドキンさんに手紙を書かせていただいたんですけれども、あのやっぱ源氏物語が物語の中では一番いいでしょうと。でこれを発信するのが大事なんだけれども、あの英語を勉強しなさいという意味ではなくて、あの日本人がまず好きにならないと発信の段階に行かないんですよって言われて、今日本人は昔からあるこう古典とか文学あまり読まなくなってるでしょうと、でそれが問題なんですって言われましてね、まず日本人がとっても好きになって、これを海外の人に知ってもらいたいと、まずそういう気持ちになることが大事で、だからそういう意味では日本人に伝えていく、読んでもらう、まあ、そういうことが世界平和のまず第一歩になっていくっていう、だすごく大きな話なんでみんな圧倒もされるんですけれども、ああそういう、まあ、ことがあるんだなと、
ね、
日本にはそういういいものがあるんだっていうので、はい、
やっぱり源氏物語にもあるようなもので、
はい、
日本人特有だなと思うのは無常感っていうのがありますよね、
はい、
この無常感っていうのはこの戦国時代にもずっと残ってて、
はいはい、
でその無常感っていうものがどんどんどんどんこう現代に近づいてくると、
はい、
日本人を研究した書物で菊と刀ってございますよね、
はいはい、
で菊と刀って日本人って刀を刺してるんだけど、
はい、
菊の花に心を見るようなところもあってっていう日本人特有の文化があるよねっていうのがあり、はい、そういうところをそういう無常感であるとか、
はい、
両極のことを見る心があるっていうことを日本の文化から世界中に見て、その何もかもが満たされることが幸福ではないということを伝えたいんじゃないかな、世界の方はそういうことを日本人から見るといいんじゃないかなということを言ってるんではないかなと思いますけどもね。萩田さんいかがですか、ね、
あの知らされることっていうか、その親御さんのようにこう、うん、味わわれる方もあるんでしょうね、うん、あのサイデンステッカーさんのこうあの他の人とお話をしたこう対談を聞いた時に、
はい、
なるほどと思ったのは、やはりあの源氏物語は、
はい、
あの平家物語もそうなんですが、うん、こう無常感というのがまあ強いですねというまあ話が出てるんですよね、あの無常ということがよくこう語られますねと。でそれに対してサイデンステッカーさんは、無常というのは思想ではなくて事実なんですよと、
うんうんうん、
だから日本人は事実は事実と見て、
うん、
じゃあ次どうあるべきかと、うんまあ、考えたんではないでしょうかと、うんまあ、そこまでまあ見てくださってたのかなとよ。
いやでもそうだと思う、
やっぱりこう無常ということはやっぱりこう真剣に見れば見るほどやっぱ怖いことでもありますので、でもそれを知って、じゃあこの人生まあ何をなすべきかというふうにまた前向きにこう踏み出していくこともまあできるわけですよね。あの源氏物語の最後のヒロイン、
うん、
浮船というのがヒロインたちの中では一番身分が低いんです、あの実はお父さんは八宮という光源氏の弟なんですけれども、うん、お父さんに認められてない、
うん、
あの認知されていないので、うん、もうそういう身分外といいますか、まあ、とにかく登場人物の中では一番身分が低い、
うん、
立場が低い、あの育てた中流階級のお父さんからもこう邪険に扱われて大事に全くしてもらえなかったので、
はい、
非常にこう軽い存在の、もう一般庶民と変わらないような、うん、と言ってもいいこう立場の女性だったんですけども、
はい、
彼女がこう自殺を図ろうとして失敗して湯川の僧侶に助けられた後、
はい、
あの出家するというストーリーになるのは、うん、一般庶民というか身分が低いと出家とかできなかったので、だからまああえてそういうストーリーにしたと。でまたあのその彼女が誰からも応援してもらえない、こう経済的に行き詰まるかもしれない、もう食べていけなくなるかもしれないと、あのみんなから反対されてでもこの道貫きますというところに、やっぱり紫式部はその貴族のものだけではない、この仏教というものをこう一般庶民みんなにこう開きたい気持ち、そういうものがあるのよっていう、あの全ての人に知ってほしいのよっていうのを一番こう平凡な女性に 立場的にもこう器量とか教養もごく普通といいますか、それまで の, あの彩色顕微のヒロインとは全然違うんですけれども、はい、そういう人をあえてヒロインとして、まあ、語っているのではないかと、はい、
そうですね、ま
あ、そう言われるんですね、
はい、この湯川の想図というのが出てこられるのが後半のですね、51とか53、54ぐらいのところですよね。でこの想図というのはいわゆる天台の比叡山天台にある湯川っていう ところにおられるご僧侶さんのことなんですよね。
あ、そうなんです、はい、はい、
でそこの湯川っていうのは天台浄土門の、ね、はい、のところですよね、はい、そちらのところで出家できるかどうかとかそういう話をですよね、はい、されているところなんですよね。またここも興味深い、はい、
そうなんですね、
は
いはい、そのエドワード・サイデン・ステッカーさんがこの浮船や湯川の想図が登場するところが本当に好きなので、うん、ここから翻訳を始めたと言われるのが、
そうなんですね、
この宇治十条から翻訳を始めて、で終わってしまってから最初に戻りましたと、
はい、そうなんですね、はい、
瀬戸内寂聴さんも、最後の方っていうのは本当に筆が冴えてきてる、まあ、寂聴さんも本当に執筆本当にもうプロのプロ中のプロの執筆家なので、こうずっと書いてるとやっぱり、ね、力もつきますし、はい、こう勢いづいて、よりこう楽しく読める面白く読める、
はい、
そういう筆使いになってますねと言っておられましたね。
そうですか、
はい、
竹田さんのご著書が、
はい、
発売される、
はい、来年なんですけれども、はい、推しが見つかる源氏物語、平安ヒロイン辞典というのをですね、はい、武蔵野書院さんから出版の予定です、はい、
これねぜひ皆様手に取ってね、はい、読んでいただきたいですね、はい、詳しい出版日などが決まりました、またインフォメーションさせていただきますので、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、
興味深いお話ねたくさんお聞きしたいのでですね、はい、ぜひ来週もゲストでご出演いただければと思います。
ありがとうございます、
はい
ま、貴重なご縁、はい、ありがとうございました、はい、
また来週も時田さんゲストでよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、いのち未来学校では個人法人問わずご協力いただける方協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人権力法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは執筆家の時田正代さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。